はい、ではお祈りします。はい、ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、賛美を捧げ、これから御言葉によって養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。体調不良等々で参加できない兄弟姉妹もいますが、あなたがそこにあって守ってくださいますことを覚えて感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、ではですね、今日は、弟子と題してお話をしていきたいと思います。最初にですね、先月の少し復習をしたいと思いますが、1ヶ月前ですから覚えてられましたでしょうか。はいですね、私たちは、2つの違ったですね、世界に属してどちらかに属しなければならない。それは私たちが選択することですということをお話をしました。現在世界的に紛争が行われ、政治的、社会的、世界的にも混乱し、ますます二極化が進んで分断されています。経済的には貧困格差、個人や国家間の格差、思想による分断、人々は違いによって争い、殺し合っています。このことを聖書は何と言っているでしょうか。ね、マタイ24章です。前にありますので、皆さんと一緒に読みたいと思います。ですか？見えますか？はい。世の終わりには
戦争のことや戦争の噂を聞くでしょう。民族は民族に対して敵対して立ち上がる。
はい、そうですね。まさに民族間の争いが起きています。さらに言われました。偽キリストが大勢現れて多くの人を惑わします。また方々に飢饉と地震が起こりますと。今は終わりの時代です。 Now is end time ですね。秩序が壊され、混乱、対立、争い、悪が増大します。また黙示録にはこう書かれています。はい、じゃあまた読みたいと思います。前を見てください。はい、時が迫っている。
不正を行う者にはなお不正を行わせ、
汚れた者にはなお汚れたままにしておけ、
正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。
ね、ますますですね、悪い者は悪くなり、良い者は良く、清い者は清くなると言っています。また言っています。時が迫っている。時が、 time is near ですね。時が迫っている。 what does it mean、 どういう意味でしょうか。終わりに近づくと、悪者はますます悪くなり、良い者はますます良くなります。違いがはっきりしてくるのですね。白と黒ですね、グレーはありません。日本人はグレーが好きです。ね、何でも白黒はっきりしないで曖昧です。あ、そうですね、いいですね。心の中ではいいと思ってなくてもいいですね。と言って同調します。しかし、それが通用しない時が来ていると言っているのです。はい。終わりの時代にはますます二極化されます。善と悪、聖と汚れ、義と不義、光と闇ですね。先ほどの言葉ですけども、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます不正を行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖とはいよいよ 聖なるものとなされなさいとあります。またヨハネの福音書には、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと言っています。はい、ではですね、問題はですね、私たちがどうするかということですね。私たちは不正を行うものでしょうか、それとも汚れを行うものなのでしょうか、ね、ここですね。はい、この世は光か闇に分かれます。あなたが光か闇ではないんですね。私は光ですと言えません、ね、もちろんあなたは世の光ですと言われていますが、それはキリストの光は反射する光なんですね。私たちの内から出る光ではない。で、私たちは どちらのに属しているかということを問われています。それを決めるのはあなたであって、その結果もあなたが受けることになります。どちらに属しますか。終わりの時に備えましょう。あなたは光と闇、どちらかに属してその結果をも受けることになるのです。人生は選択です。選んだ人生をあなたが歩み、その結果の報いを得ますね。もちろん選べないこともありますね。生まれるか死ぬかは、いつ生まれるか、どこに生まれるか、誰のね元に生まれるかは皆さん選んできましたか。あの時がいいって、あの家族がいいって、選べるなら最高ですけど、はい、選べないで生まれてきましたね。では死ぬ時です。死ぬ時選べますか。本村さん、いつ死にたい、どんな死に方をしたいとか、皆さんピンピンコロリって聞いてますか。それでは分かる、英語ではね分かる、あの何にも、昨日まで元気だったのに病気もなくて今日も亡くなったという死に方をしたいと多くの人は願っているそうです。でもその通りになるでしょうか。残念ながらなりません。私たちは生まれる時、死ぬ時を選ぶことはできませんが、ある程度大きくなってですね、自分の意思がはっきりしてきたら、私たちは自分の人生を選んできたのです。イエス・キリストを信じるか信じないかもあなたの選択でした。その結果をあなたが受けるのです。ですからこれはとても大切なことです。二つのうち一つを選んでいくのです。ではですね、これは前回の先月の復習でしたけど、今日はですね、弟子について考えてみたいと思います。弟子、ディサイプルシップですね、はい。はい。弟子とはですね、まずその言葉自体です。弟子という日本語の言葉はどういうことでしょうか。はい。ではですね、前を読んでもらえますか。3、はい。
死について。学問や技術の教えを
長期的に受ける人のこと、死の生き方や考えを模倣し、人格形成に影響を及ぶ。はいですね、じゃあ下にですね、見習い、弟子と見習い、見習いっていうのもあります。じゃあ見習いは、言葉の意味はどうでしょうか。下を見て読みましょう、みんな。はい、
みんな必要な知識や技術を身につけるため実地訓練を受けること。
そうです、まあ、まずここははっきりしたいと思います。私たちは弟子であって見習いではないということですね。ここをちょっとインプットしてください。いいでしょうか。はい、ではですね、ここは日本では伝統芸能ですね、伝統芸能や特殊技術が多くあるので、 それぞれに弟子と言われる人たちが多くいますね。これはですね、あのヒロ君、今日来てませんが、ヒロ君のお父さんもこのですね、なさってる落語家ですね。英語でコミックストーリーズテラーと言います。はい。まあクリスマスにお父さん来てくださるかどうか、まあお願いしているところではありますが、この落語も伝統芸能の一つです。それぞれに弟子と言われる人たちが多くいます。茶の湯、お花などは昔花嫁修行ですね。ちょっと英語書いてますけども、花嫁修行だと言われ、若い女性が習ったものですが、それらの多くは見習いで終わりました。弟子と呼ばれるには長い間学び続け、資格を取らなければなりません。ね、実は私もお花もお茶もしましたでも途中でやめたの、見習いです、はい、まあ、三星前ですね、お茶をねずっと続けてたので、彼女はお茶の弟子と言えると思いますが、他にも皆さんですね、弟子と言われるまで、まあ、マットをねあのした人、まあ、いるでしょうし、見習いで割った人もいるでしょう。ただイエスの弟子を見習いでですね、終わらないようにしたいと思います。はい、じゃあですね、聖書には弟子というのは何て書いてあるでしょうか。はい、あの弟子という新約聖書には弟子弟子弟子弟子とたくさんあります。イエスキリストの十二使徒も弟子です。また使徒の働きに出てくるのも弟子弟子弟子ですね。はい、聖書にはこのようにあるでですね、ルカの5章の33節を皆さんと一緒に読みたいと思いますが、まあ、聖書を開けてください。 Open your Bible and read Luke 5:33。 ここはですね、聖書を読みたいと思います。皆さん開けてもらっていいですか。はい、じゃあ開けたら一緒に読みたいと思います。3、はい。彼らはからですね、3、はい。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており、祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしている。はい、それでいいですね。まあ、ここはですね、パリサイ人がですね、あのイエス様の弟子たちを、まあ、批判しているところです。でもそのためにこの御言葉を選んだのではなくて、ここの御言葉に3種類の弟子がいますよね。はい、じゃあ誰か一人ずつ言ってください。はい、3種類の弟子が書かれています。まず1番目は、はい、誰か言ってください。じゃあ大鶴兄弟、最初には誰の弟子たちと書いてありますか。
ヨハネ
ですね。これヨハネは 何のヨハネって言ったらいい。
バプテスマです
。はい、そうですね、バプテスマのヨハネの弟子ですもいましたね。はい、それから次は何て書いてありますか。大塚姉妹。
パリサイ人の弟子。
はい、パリサイ人の弟子が2番目に出ます。そして3番目は誰の弟子ですか。伊藤姉妹。
あなたの弟子。
あなたって誰ですか。
イエス様。
イエスに行っただから、
私、
イエスに行ってあなたって言ったから、
イエスの弟子。
イエス。難しく考え、イエス様とお話ししててですね、あなたの弟子って言われたから、イエス様にあなたって言われたから、イエス様の弟子ですね。はい、でイエス様の弟子ですね。はい、だから3種類って言っていいか、3種類の弟子がいますっていうことを言いたかったんですね。はい、 ここに3つの違う弟子たちが登場します。バプテスマのヨハネとの弟子とパリサイ人の弟子とキリストの弟子ですね。さて、では弟子弟子弟子って言ってるけど、私たちは誰の弟子でしょうかって、まずここをはっきりしたんですね。さっきはあの落語家の弟子もいましたね。ここで何かを学んでる、弟子と言われるにふさわしいほど学んでる人もいるかもしれません。その人はその師のですね、誰かの、まあ、先生はフルートをされてるか弟子なのか分かりませんが、誰かの弟子っていうですね、いうか、じゃあ私たちは誰の弟子ですかって、ここを明確にしたいんですね。モリソン、あなたは誰の弟子ですか？
神様。
はい、具体的には神様たくさんいるので、具体的名前は神様の名前、
イエス。
そうです、難しく考えなくてイエスキリストですね。はい、イエスキリストの弟子ですね。はい、それをはっきりしましょう。はい、でもう一箇所ですね、読みたい箇所があります。ヨハネの福音書1章の40と43を読んでほしいですけども、はい、イエス様が弟子をですね呼ばれたところです。開けましたか？開けたら、ちょっと私が開けて、はい、じゃあ1章の40と43を一緒に読みましょう。まず40、はい。ヨハネから聞いてイエスについて言った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。はい、ここはですね、ちょっと前から続いて、実はアンデレはですね、バプテスマのヨハネの弟子であったということがここでわかります。だからバプテスマのヨハネの弟子であったアンデレがと、もう一人って書いてあるけど、もう一人はちょっと名前が書いてないので、アンデレはキリストの弟子になったとここに書いてあるんですね。でもう一箇所でずっとありますが、43を読みましょう。3、はい。その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてフィリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われたですね。はい、ここはですね、具体的なね、まずアンデレに、そして、シモンですね、アンデレの兄弟シモン、それからピリポがナタナエルとずっと書いてありますが、イエスは彼らに言われた、私に従ってきなさいですね。私に従ってきなさい。そしてついていった人たちが弟子です、ね、これを覚えてください。イエス様があなたに、私に従ってきなさいと言われます。そしてあなたがイエスキリストに従っていくなら、あなたはキリストの弟子です、ね、はい。彼らはイエス弟子と呼ばれ、イエスの教えを受けてですね、イエスを信じる者たちにバプテスマを授けたと。弟子になってすぐですね、洗礼を授けたという。ではですね、キリストの弟子とは、ギリシャ語でですね、死に従い学び、死のようになることを目指す人のことを言うということです。もう一度言います。ギリシャ語でですね、マテテスといって、死ですね、ここの場合はキリストです。従い学び、死のようになることを目指す人のことです。イエス様は言われました。私に従っ ってきなさい。また言われたんですね。マタイ11章で、私の奥引きを追い、私に学びなさい。ですね。学びなさい。従いなさい。これが弟子です。またですね、使徒の11章26節では、イエスの弟子たちはアンテオケでキリスト者と呼ばれるようになったとあります。先ほども言いましたように、弟子はいろんな弟子がいるんですね。お茶の弟子もいれば、落語の弟子もいる。また宗教界でもインドとかいろんな弟子がいますね。またイスラエル人の中にもパリサイ人の弟子もいる。バプテスマのヨハネも弟子もいる。キリストの弟子を特定するために付けられた名前がキリスト者、英語ではクリスチャンになっています。だからクリスチャンというのはですね、神道という意味ではないんです。これを一つ覚えてくださいね。私はイエス様を信じてますって人がクリスチャンではないということです。イエス様に従い学んでるですね、人がクリスチャンですよということです。それはまさにキリストの弟子という意味です。ではもう一箇所ですね、弟子に関する御言葉を2箇所を読んでグループタイムを持ちたいと思います。ここはですね、あなた方が私の弟子ですとはっきり書いてあるヨハネの福音書の2箇所です。これは皆さんと一緒に前にあるので読みたいと思います。まあ、聖書を読んでもいいです。弟子に関する御言葉が2つです。はい、では一緒に読みましょう。まず8章の31節を読みます。はい、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。はい、では13章の35節、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。はいですね、ここは言葉にとどまるんですね。弟子と言っても聖書と違うことを言ったりしてたら違いますね。また弟子と言いながらいがみ合って争いばっかりしてたら弟子ではないですね。はい、御言葉によって歩み、また愛があるならあなたは弟子ですとイエス様が言っておられます。では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。はい、2つの質問があります。1番目、あなたはどちらに属していますかということでですね、あ、ここは書いてどちらか書いてないですね。すいません、言いますね。光か闇か、キリストかサタンかですね。キリストとサタン、どちらに属してますか。まあただ単純に言うと細かく言うとある時はサタンかなとかあるかもしれませんけど、はい、これは先月の復習から来た質問です。はい、いいでしょうか。2番目、弟子とはですね、ちょっと今お話しました、弟子とはどういう人のことですか。弟子になるとはどういうことだと思いますか。はい、この2つのことについて話してほしいと思います。20分間時間を取りますので、11時30分までですね、祈りで始めて祈りで終わってください。またルールを確認してお互いの意見を尊重してほしいと思います。では今からスタートします。はい、では十分お話ができたでしょうか。キリストの弟子とはね、キリストの弟子とは、はい、キリストに従い教えを受け、そのように生きる人たちのことです。弟子の模範はキリストです。ですね。クリスチャンとは、 信者ですね、キリスト教信者のことではありません。キリストの弟子のことを英語でクリスチャン、日本語で、まあ、聖書にはキリスト者となっていますが、もうクリスチャンが一般だと思います。はい、では次にですね、後半は弟子と祭司の違いについて見ていきたいと思います。祭司ってわかりますか？聞いたことありますね。はい。はい。祭司とはですね、モーセの時代に定められた制度で選ばれたアロンとその子孫に与えられた祭司職です。ね。まあ、職業って言ったらですけど、まあ、職業みたいなものですね。で、これは世襲制です。アロンとその子孫ですね。ずっと子孫がずっと受け継いだものです。で、その中の一人が大祭司です。第一番目の大祭司がアロンです。これはですね、旧約聖書、まあ、出エビエジプトとかレビ、民数記等に出てきます。はい、さらにですね、これらの他にレビ人、彼らはレビ人の人でしたからを選ばれました。そして祭司、大祭司アロンに仕え幕屋の奉仕をしました。これも職制です。そしてそれらは紀元70年にエルサレム神殿がローマ帝国によって破壊されるまで動物が捧げられ、ここですね、動物を捧げる、このような仕事をしていました。祭司職はその時まで続きました。具体的にはですね、民が捧げるですね、生贄をこのような燃やしたり解体したりしたものです。ですね、そしたら次ですね。はい。これが幕屋の絵です。わかりますか？幕屋です。ね。で、テントでずっと周りを仕切っていって、ここが庭の中、外ですね。で、庭の中にはレビ人ですね。それと祭司、大祭司だけが入ることができました。民は中に入れませんでした、ね、当時神様は幕屋や神殿内の至聖所でご自身を表されました。そしてその至聖所、ここはですね、神殿、聖所、聖所がテントが張ってあるところ、
棒がありますね。
もうこれがですね、幕屋全体の内庭と外庭ですね。で、これが幕屋、聖所です。幕屋とも言われていますが、聖所も2カ所に分けられていました。ね、3分の2が聖所、で3分の1が至聖所というんです。で、至聖所。ここはホーリー・オブ・ホーリーと言われていますね。ここの前に熱い、この聖所と至聖所の間に熱い幕が張られていましたね。これが後から出てきます、熱い幕。そしてここの至聖所、聖所には祭司も入れましたが、この至聖所には大祭司、一番最初の1代目の大祭司はアロンですね、しか入れませんでした。で、ここにはですね、至聖所には契約の箱がありましたですね。ちょっと細かくは今日言いませんけれども、この至聖所と幕のことを覚えていてください。で、選ばれた人たち、祭司たちが選ばれた人たちだけがこの神様のですね、儀式の奉仕に携わることができてた、いわゆるですね、まあ、選ばれた人たちです、はい。そして大祭司はですね、年に一度至聖所の入り、 民のための贖いをしました。贖いというのは牛と親木の血を持ってですね、贖いというのは罪をが許されるための儀式をしました。これはですね、イエス・キリストの型であると言われていますね。人が人の罪を贖うことはできませんが、こういう儀式を通してですね、イエス様がやがて私たちの罪を全て許してくださるということを信仰によって受け止めていたのです。はい、ここまで来ましたね。はい、このようにですね、モーセの時代から祭食が定められ、贖いの動物が捧げられ、祭食の人たちによって儀式が行われてきました。ね、儀式をずっと行ってきたのです。それが祭司の働きです。ちょっとこれ覚えていてください。ね、しかしですね、それからですね、キリストが十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださいました。そのためにですね、はい、読みますね。キリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座についておられます。今はですね、天の神様の右の座についておられます。罪のための捧げ物はもはや無用です。ですから私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのですとありますね。今まで毎日犠牲が捧げられ、毎年1回ですね、大祭司がその儀式を行ってきましたが、キリストが十字架にかかられた結果、もうその必要はなくなったと言っているんです。この儀式は必要ないです。ですね、はい。はい、ここですね。キリストが十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださったゆえに、もうこのような儀式をする必要はないと言われているのです。これが左がイエス様が十字架にかかられた時のものですね。そして右が、これがですね、ヘブル書に出てくる場所ですけれども、
先生、はい、マウス動きます
よ。なんでですか。
いや、マウスでされれば別に棒でされなくて。
ああ、わかりました。はい、はい、わかりました。はい、でこれがですね、聖女の死聖女、これ先ほど覚えてます幕ですね。聖女と死聖女を分けていた幕です。厚い幕です。この幕がイエス様が十字架にかかられた時に上から裂けたとあります。この幕はですね、大祭司以外に入れないと、私たちが行くことはできないと遮っていた幕です。その幕が上から裂かれたということです。上から裂かれたって意味は、なんか説明できる人いますか。
天下
の
人。
はい、天下の人。そうです、はい、人間は上から裂けませんよね。上に登ってから、下からしか裂けないけど、この高いですから、天から裂けて神様が裂かれたということですね。はい、そうです。はい、ですね、はい、ちょっとごめんなさい、行った来たりしますけれども、はい、はい、ですからこのことによって、もう祭司の働きですね、生贄を捧げるというそういう奉仕は必要なくなりました。大祭司の働きも必要なくなりました。それはキリストご自身が成就されたからです。救いの技はもう全く成就されました、ね、旧約時代の祭司職は必要でなくなったのです、ね、だからもう私とあとは失業したんですね、はい、今はですね、じゃあ今は何が必要なのでしょうか。今は儀式を行う祭司ではなく、 復活されて生きておられるイエス・キリストに従う人たちが必要なのです、ね、ここが大事です。それがキリストの弟子です。キリストの弟子が必要なのです、ね、じゃあここをですね、さっきちょっとあれですけども大事なとこなので、じゃあ聖書を開いてください。ヘブル書10-12-19です。ちょっと長いので、まず12-19を読みましょう。ですか？12-19。いいですか？開いてますか？はい、じゃあ3。はい。
しかし、キリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき。
はい、で、これは19ですね。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に幕府の聖女に入ることができるのです。まあ、20まで読みましょう。3、はい。
イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。
はい、これが今のところですね、はい、よく理解していただきたいと思います。もう捧げるものはいりません。イエス様がもう成就してくださったんですってことですね、はい、これがとても大事。それで祭司の働きはもういらなくなりました。失業しましたね。ですから今度新しい働きがいるということです。はい。祭司は選ばれたアロンの子孫でした、まあ、左が祭司ですね。で、右が新しい働きをする弟子です。彼らは儀式を行いましたが外には出かけませんでしたですね。まあ、とにかく内だけ、いわゆる幕屋の中だけですね。そしてイスラエル人のためだけの奉仕をしました、ね、本当にそのためだけです。儀式のためだけの働きをしました。しかし弟子たちは違います。弟子たちは祭司と同じような奉仕をしてはいけないのです。弟子たちはですね、アロンの子孫でもありません。そういう血筋も何もありません。ただただ信仰によって選ばれたのです。そして人を愛し、またイエス様に従い学ぶことが一番大事です。そして人を愛しイエス・キリストを伝えることが弟子の働きです、ね、右が弟子ですね、キリストを信じる者、信じるだけではなくてキリストに従い学ぶものですね。そしてイエス・キリストの命令に従って生きるもの。イエス・キリストの命令とは何でしょうか？出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これがイエス様の弟子、命令です。だから私たちは内向きになってはいけないということですね。自分だけ幸せであればいい、ね、自分たちだけ仲良くすればいいというものではあります。ただ1週間に一度集まるのは私たちも弱い存在です、ね、来て改めて御言葉によって養われ、新しい力を受けて、また兄弟姉妹と励まし合いながら また弱った兄弟姉妹たちのために祈り取りなしながら共にですね強められて生かされてこのようにで使わされていくものが弟子です。このことを覚えていきたいと思います。ではお祈りをしたじゃですね、最後にですねマタイの28章の19節をの読んで終わりたいと思います。19節、まあ、19、20まで読みましょう。いいですか。はい、マテュー28、19 and 20、28章19、20。いいですか。はい、では一緒に読みましょう。3、はい、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、はい、弟子、キリストの弟子、クリスチャンはですね、クリスチャンはキリストの弟子です。キリストの弟子とはキリストに従い学ぶもののことです。ではお祈りして終わりたいと思います。お祈りして、はい、ハレルヤ天のお父様、感謝いたします。今日は弟子と題して学びました。旧約の祭司と比較しました。旧約の祭司はその儀式を行うものでした。またそれは本当に限定した場所に限らで奉仕をするものでしたが、キリストの弟子クリスチャンは外に出て行きなさいと、この世界に出て行きなさいと命じられています。それぞれが本当にイエス様に従い学び、またそれぞれ与えられた場所で本当にこのように証をしていくことができますように、一人一人を強めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
では先生とお代わりします。